皆さんこんにちは。それでは、福音を、語らせていただきたいと思います。今日はですね、信頼に足る神という、タイトルでお話をさせていただきたいと思います。今川上家が開いてくださった箇所、実は後で私も引こうと思ってたんですけど、その箇所を残しておいていただければいいなと思うんですが、信頼に足る神ということで、その私たちが神様というものに対して持っている印象ってどういうものがあるんだろうか、そして、その信頼してくださいと言われてもなかなかできないのはなんでだろう、なんでなんだろうかっていうことを、ちょっと考えてみたいなと思っています。で、最初にですけれども、私の子供の話をしたいと思うんですが、最近私の、息子ですね、2番目の子になるんですけども、2歳、もうすぐ半になるんですが、最近ようやく言葉数が増えてきまして、少し前までは、一単語出るか出ないかだったんですね。で、その単語も、ちゃんとした、ちゃんとしたって言っていいのかわかんないですけど、全部の言葉を言うわけではなくて、最後の、一文字とか二文字とかを言ってですね、喋っていて、なかなか言葉が出てこないなっていうふうには思ってたんですが、ここ最近ポンポンと出るようになってきまして、それでも発音がうまくできないのがあったりっていうのがあって、最近妻から聞いて、可愛かったのは、公園にある滑り台、があるんですけども、なんていうんですかね、私の幼稚園時代の頃の滑り台っていうのはだいたいプラスチックの、細い板がですね、こう何本か滑り台のところに入っていて、で、色がちょっとついてるものが、あったなっていうのを覚えてるんですけど、そういうその細いプラスチックの板をこう並べてある滑り台で、色が3色ぐらい、オレンジと緑と、青と、こう並んでる滑り台がありまして、で、その滑り台の上に立ってですね、問題って言うんですね。で、そうすると、色の名前を言うと、ポンポンって言って、その色の、言った色で滑ってくることもあるんですけど、要するにピンポンって本人は言ってるつもりなんですね。問題で、答えを言ってもらって、でそれに対して、ピンポンっていう風に自分が返すっていう、そのやりとりを多分楽しんでるんだと思うんですが、その言葉足らず具合がまたこう可愛いなっていうところがあって、親バカだなっていうふうにも思うんですが、そういう部分もまた可愛いなって思えるのは本当に感謝だなと思いながら、子供の成長をこう楽しんでいます。で、そういう幼さが抜けないところもありながら、こう徐々に、こうだんだんこう、なんていうんですかね、いろいろなことを身につけていっているその息子を見ていて、こう、楽しくも思いますし、娘の時は割と言葉が早かったっていうのもありますし、その、意外と、その、いわゆる、子供の言葉っていうのがあんまりなくて、割とさっと普通の話ができるようになってしまったので、息子はしっかりその、期間を長くこう取ってくれているので、親としてはその期間を逆に長く楽しめているのかなと思って、子育てとしては、する側としては大変な部分もあるのかもしれないんですけど、楽しみながらそれは見ることができてます。で、そんな息子もですね、しっかりこう、周りの状況を見て、考えてるんだなっていうのを、実感したことがあります。で、それは何かっていうと、丸亀製麺っていううどん屋さんがあると思うんですけど、あそこに行くとちっちゃい子は飴をもらえるんですよね。いわゆるチュッパチャプス ですね、棒付きの飴をもらいまして、で、まあ子供2人でもらって、で、娘はその包み紙を自分で開けることができるので、パパーっと剥いて自分でこうパパって食べてたんですけど、まだ、息子の方は自分でできないので、ちょっとニューニューってやって、うんって、こう、膝に乗っている、その膝の上のお母さんにこう、取ってっていう感じで、飴を差し出していました。で、娘はですね、こう、自分ができるっていうことはやっぱ嬉しいんですね。で、その、自分ができるっていうのを見てもらいたくて、その、息子がやってっていうのを、こう取り上げてですね、自分でこう私がやってあげるよっていう、まあいわばおせっかいのようなことをして、こう取り上げようという、取り上げるっていうのは言い方が悪いですね、それを取ろうとしてたんですけど、息子はそれを頑なに拒否しまして、これはお母さんに渡すんだっていう、その取り合いが始まりました。で、息子としてはこれはお姉ちゃんではなくお母さんでなければダメだっていう理由が多分あったと思うんですね。で、それは、まあ、本人がそれを言ってくれるわけではないので、あくまで私の想像をするところですけれども、息子の中では、まあ、お姉ちゃんに渡してしまうと、それを取られてしまうかもしれないとかですね。あと、その、勝手にお姉ちゃんが開けた、で、舐め始めた飴と交換させられてですね、お姉ちゃんが舐め始めたのを自分が食べなければならないとかですね、なんかそういうのを警戒したんじゃないかなというふうに、こう勝手に私想像しました。で、まあ、まあ、息子なりに多分、その、まあ、2歳約半ぐらいの、その、彼の人生の中で、お姉ちゃんに物を渡すと危ないっていう経験を何かしたのかなというふうに、まあ個人的にまあ思ったわけですね。で、まあ、お姉ちゃんにちょろもかされないように、自分なりに考えて、まあ彼はきっと、その、これはお母さんでやってもらうんだっていう意思を表明してるのかなっていうのを考えました。で、まあ、息子の中で母親に対する信頼っていうのは、そのお姉ちゃんに対するものとは全く別のものの信頼がそこにできてるんだなっていうのは、まあ、改めてそこで、分かったんですけれども、なぜ、その、まあ、息子が母親に対する、お母さんに対する、信頼っていうのが、高いのかっていうのを考えて、いました。で、まあ、そんなに難しくないかなとは思うんですけども、まあお母さんは自分に、まあいいものをくれると。自分のものをこう取り上げてしまうっていうことはないと。これをやってほしいっていうお願いに対して、自分の望むことをやって、そして私、自分に返してくれる。そういう人だっていう信頼が彼の中にあるのかなっていうことを、考えました。で、まあ、男の子だからかどうかわからないですけれども、まあお母さんが大好きで大好きで大好きで、たまらなくてですね、まあちょっとお母さんがいなくなると、これ、母ちゃんって言いながらですね、探し始めるんですね。で、昨日も、まあ、先に子供と私がお風呂に入って、その後、妻が入ろうとしたんですけれども、まあ、眠気もあって、お母さんから離れたくないっていうのもあって、かなり泣きぐずりまして、で、それでもなんとか、テレビでごまかしてですね、お母さんにそーっとこうお風呂に行ってもらったんですけど、まあ、すぐに、かちゃんが始まりまして、号泣されましてですね、で、お風呂場の前で、入るって言いながら、こう、泣き叫んでる息子を見てですね、まあ、お母さんすぐ出てくるから待ってねっていうふうに言うんですけれども、まだ彼の中では、その、待つっていう、待った先にお母さんが出てくるっていうことを多分理解しきれないんだと思うんですね。で、待ってね、後でできるからねって言っても、やっぱりまだ我慢ができないので、まだ彼の中ではそれが、ちゃんと、こう、認識できてないのかなっていうふうには思ってるんですけども、 ただ彼はその母親を強烈に求めて、そして母親に対して信頼しているその、姿を見てですね、聖書の御言葉を、一つ思い出すものがあります。それが、マタイの福音書の7章の9節から11節のところにあります。私がこの箇所から何度か話をしているような気がするので、もう何度目なのかなっていう気もするんですが、今一度この箇所から考えたいなというふうに思います。新約聖書の11ページですね。マタイの福音書の7章の9節から11節を最初に、まず読ませていただきます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。まず、聖書が語るこの唯一にして誠の神様のことをここでは父というふうに、呼んでいます。神様はこの世界を創造し作り出されたお方であると、聖書は私たちに教えています。一番最初の部分、創世記の部分に書かれています。初めに神が天と地を創造したっていう、多分、聖書に馴染みがない方でも、聞いたことがあるんではないかなと思うんですけれども、神が初めに世界を作られたということが聖書が言っているこの世界の始まりであります。そして、この世界に生き物をお作りになり、命を与え、そしてその後、最後に人間を神様ご自身に似せて作り、その人間に命と息を与えられた方。それがこの聖書が言及している神というお方であります。すなわち私たち人間およびこの世界の作者であり、私たちを生み出した父であるわけであります。音楽なんかの世界では、最近はどうもそういうことを言わなくなってるらしいんですけれども、音楽の父と称えられているバッハという人がいます。少しインターネットなんかを調べてみると、最近はあんまりそういうことを言わないらしいんですけれども、それまで、グレゴリオ聖歌とかですね、その楽譜っていうものが存在しなかったところから、まあ、五線譜の楽譜っていうのが、発展してきた時期に、まあ、それを活用して、まあ、音楽の基礎を築いた人であるというふうに、私は学校で習いましたけれども、まあ、私もバッハは好きで、CD とか買ったりして聞いたりすることもあります。まあ、そんなにたくさんは持ってないんですけれども、まあ、そのいわゆることを成し遂げた第一人者みたいな人のことを、父と表現することっていうのは、あるのかなというふうに思います。それから、芸術品なんかを、生み出したその作品の作者を父になぞらえて、この作品の父は誰かみたいなことを言うこともあるかと思います。作品として私たち人間を生み出し、そして私たちの性質として、ご自身の性質に似せて私たちを作られた、方、私たち人間の存在のルーツにつながるお方。これがこの聖書の語る神様というお方であり、そしてここで言及されている父というお方であります。この神様を信じる、またこの神様を信頼するという方に、ことに関して、私たちは、アレルギーを持っているんではないかというふうに思います。それって本当なのかとかですね。まあ、この箇所で言えば、なおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょうって書いてあるけど、本当なの？ ていう、疑いの目を持つことっていうのが私たちにはあるのかなと思います。本当に良いものだけを神様はくれるの？明らかに良いものでないものが世界に満ちているのは何でなの？私が今抱えている問題は良いものなんですか？どうせ神様なんて規則で私を縛るだけじゃないの？こう書いてあるけど本当は違うんじゃないの？そういうアレルギーが私たちにはあるんじゃないかなというふうに思います。素直にああそうなんだと言って受け入れられる、それは本当に幸いなことだと思います。ただそこに何かしらの反発心だったり疑いだったりっていうものが私たちに 何かしら芽生えてくるのかなというふうに私は思いました。で、私の息子がお姉ちゃんに対して持っている感覚とある意味似ているのかなというふうに私は思いました。まあ、そうではないということを刷り込まれていて、こう良いものをくれない神々によって歪められた私たちの神イメージというものしか私たちは持っていないので、神と言われて私たちはその方に対して素直にその人をそのお方を受け入れることができない、また信頼することができないような歪んだ神しか私たちは知らないのではないかというふうに思ったのであります。もちろんお母さんとお姉ちゃんではできることも全然違いますし、考えることも全然違いますし、その息子に対する感情だったり思いだったりっていうのも全然違うので、その二人を比べるということは全く無意味なことであると思います。同様にこの世界をお作りになられた神様という方と私たちが知っている神というものを比べるということは、本来この全く違ったものを比べている、そんなものことと同じようなことだと私は思います。そして私たちはこの歪んだ神様というものを信頼したからといって良いものが返ってくるとは限らないと私たちは考えています。だからこそこの神様を信頼してください、このお方は決して裏切ることはありませんよと言っても、心のどこかで私たちはでも本当はっていう思いが芽生えてしまうのではないか、それが私たちを神様に対する思いから遠ざけてしまっているのではないかというふうに思いました。ある部分だけを切り取って神様は私に良いものをくださらないというケースもあります。親でも時にこう叱ることはあります。叱られたことを通して親は私を愛していない、親は私のことを考えてくれないと子供は言うでしょうか。もちろんそういう場合もあるかもしれません。しかしそれは事実ではないということができます。もちろん叱ると怒るっていうのは区別しなければならないと思うんですけれども、子供が間違ったことをすればそれはいけないことなんだということを伝えるために親は怒ることもあります。また使うことができないようなもの、また使うことでかえって危険が伴うようなものというものは、子供がそれを適切に扱えるようになるまであえて子供に与えないということも親はするかと思います。神様が答えてくれないからといって本当に神様は私たちのことを考えていないのでしょうか。私たちに本当に良いものをくださらないお方なのでしょうか。神様は私たちに必要なものを必要な時に与えてくださる方です。子供に必要なものは子供用のハサミであったり、そこに布を切るような大きなハサミを与えてですね、もしかしたら指を切ってしまうかもしれないというようなものを与えることはおそらくないと思います。子供のレベルに合わせて、その成長の段階に合わせて、必要なものを、子供に与えて、そして成長を促していくというのが、まあ、親として、子供にしてあげられることなのかなというふうに私は、子供たちを見ていて思いました。また同様に会社の中とかでも、後輩たちが、こうだんだんといろんな、 技術を身につけたり知識を身につけたりということもそのレベルに応じてまたその人の性格に応じて、伝え方だったりやり方だったりっていうのを工夫しながら、伝えていく必要があるんだなっていうのを仕事を通しても、感じています。神様というお方が私たちに対して良いものをくださるお方だという信頼をもし私たちが持っていれば、今の状況が神様によって良いものに変えられると信じることができるのではないでしょうか。今の自分の抱えている問題だけに目を留めて思い沈ませる必要もなくなってくるのではないでしょうか。このお方に信頼するということは実は私たちにとって本当は必要なことであり、そしてそれが私たちをあらゆるものから、私たちを束縛するものから解放する唯一の方法であるということが、言うことを言うことができると思います。神様だって私たちに何でもくださるわけでは、何でもかんでもこう与えてくださるわけではありません。私たちの状態に合わせて最も良いものを最も良い時にくださいます。子供がチョコレートが欲しいと言って、何度も何度も、この福音集会の後おやつの時間がありますけど、おやつの時間にチョコレートが欲しいと言ってですね、何個も何個も食べてしまうのをですね、親としてはある程度で制限をさせたいとかですね、チョコレートはもうちょっと大きくなってからにしたいとかっていう思いをやはり持つのであります。どうしても歯に残りやすいので虫歯になってしまったり、また糖分が多いので、いらない健康被害というかですね、健康を害するようなことがあってはいけないなというふうに思うので、やっぱりそれはある程度制限したり、ある意味ではそこで与えるのをストップさせたりということがあります。子供が欲しいというものが必ず子供にとって良いものかというのを親は判断しています。魚が欲しいという子供に小骨が多い魚を、与えるということはおそらくしないかと思います。もしそういう状況になったとすれば、骨は取り除いて身だけを食べられるようにという配慮が親としてはするのではないでしょうか。すべてを含めて私たちにとって良いものを神様は与えてくださるのであって、私たちが瞬間瞬間で良いと感じるものを神様が与えてくださるのではないということであります。もしそれを求められるのであれば、この誠の神様ではなくて、あなたにその瞬間の良いを与えてくれるかもしれないご利益のある神様に頼ったら良いと思います。信頼性があるものであればですけれども、あなたは神様に対してどのような印象を持たれているでしょうか。悪い印象でしょうか、それとも良い印象でしょうか。悪くはないけれども良くもないという印象でしょうか。良いような印象は持っているけれども、どう良いのかよくわからないというパターンもあるかと思います。私自身の経験から申し上げるなら、この聖書の語っている私たちに教える神というお方は間違いなく良いお方です。それはあなたが滅びることを望んではおられず、あなたが神様の用意した永遠の命を得て生きるものになることを望んでいる方だからであります。神様が用意したこの永遠の命こそ、神様が私たちにくださっている究極の良いものであります。この永遠の命を得るための方法として、神の一人子イエス・キリストを使わし、十字架の贖いを成し遂げ完成してくださっています。この神に使わされた神の一人子である人を、神が私のために与えてくださった救い主として、このイエス・キリストを私の救い主として信じるなら、永遠の命をくださるのであります。何かこの良いことを積み重ねなければ、何かを神様の前にペイしなければ、支払わなければ、それを私たちにはくださらないお方ではないと いうことです。これほどに気前の良い、良いお方が他にいるでしょうか。お布施をしなければ、苦行を積もな、修行を積まなければ、それをあげないよというお方ではないのであります。私の上司の、人がですね、ちょうど私40歳になりまして、いわゆる厄年に突入しているわけですね。で、世の中では、厄年になると神社だったり、まあ、お寺に行って厄除けをしてもらうというのが、常になっています。で、私の上司が、会社で毎年、1月にですね、神社に行って、稲荷大社で、商売繁盛と、の祈願をしてもらうみたいなことをやってるんですけども、そこに行った時に一緒に厄除けをやってもらったというふうに言ってました。でその時に、神主さんが言ったのは、今年一年の厄が、っていう、なんていうんですかね、なんて言ってたか、言葉すべて覚えてないんですけど、一年しか、祈願してくれないんですね。で、厄年っていうのは前と本と後と、基本的に3年っていうふうに言われてますから、3年分やってくれればいいのになっていうふうに、ぼやいていました。3年やらないのは、3年やったら困るという理由がもちろんあるからだと思います。神様ってそんなケチな方でしょうか。この聖書の語る神様は、来年までねという制限をつけて私たちにくださる方ではありません。永遠にわたってあなたが生きることができるように、この救いを、この贖いをあなたに用意した。私を信じてこれを受け取ってほしい。これがこの聖書の語る神様の私たちに対する願いであります。聖書は、次のように約束をしています。このように小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません。聖書が語る誠の神様は、あなたが罪を持って神様に反抗したまま、いや、あるいは無関心のまま、死んで滅びていくのを忍びたいと思ってくださる方であります。それは私の本意ではない。あなたは滅びるべきではない。神様はそう私たち一人一人に対して目を向けておられます。そして、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節にあるこの言葉の通り、イエス・キリストという神の一人子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。小さい者たちの一人が滅びることさえも神の御心ではなく、その一人で、一人が一人も漏れることなく、御子を信じ、そして永遠の命を持つように、それが神様の願いであります。そして、それを私は成し遂げると私たちに約束してくださっているお方です。この聖書は、道徳の本ではありません。もちろんそのように用いることもできます。これをしてはいけない。これをするのは良くない。という言葉がたくさん出てくるので、それを適用して、私たちの生活を良くしようというふうに用いることもできなくはないと思います。そこに書いてある規則を当てはめて、それを守ろうとすることもできなくはありません。でも、聖書が私たちに伝えたいのは、そこではないのです。もちろんそれも大事な一つの部分ではありますけれども、 神様の本来のそのお心はどこにあるのか。あなたが一人子イエス・キリストを信じて救われること、そして永遠の命を持つこと、これが神様の切なる願いであり、そのための準備を私は成し遂げた。だからこれを信じて、私を信頼して命を得てほしい。そうすれば私は必ずあなたに命を与えようと約束してくださっているのが、この聖書という書物であります。そして、その神様という方がどのようなお方であるのか、私たちが知ることができるように、このお方こそ私たちが信頼するに足る唯一のお方であるということに気づくことができるように、私たちを導くことができる書物です。さっき、最初に司会の川上慶が開いてくださった、聖書の箇所、マタイの福音書24章の35節、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんと書かれています。神様の言葉の確かさ、その約束の正確さ、それについて聖書は何箇所か私たちに教えてくれています。まあ、その一つがこの部分かなと思いますけれども、聖書は、まあ、今お読みした35節の前の部分を見ると、誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。神様が語られた言葉、神様が使わされた救い主イエス・キリストの語られた言葉は決して滅びることがない、虚しく響くことはない、必ずその言葉通りにことを成し遂げると聖書は宣言しています。旧約聖書のイザヤ書という中で2箇所ほど、この神様の言葉の確かさというものが書かれている箇所があります。一箇所目はイザヤ書の40章の8節。これは新約聖書の第一ペテロ1章の24節から25節に引用がされている箇所でもあります。イザヤ書の40章8節、それからその後55章の11節を見たいと思いますけれども、ご紹介したいと思いますけれども、最初に40章の8節、まあ、7節からお読みいたします。主の息吹がその上に吹くと草は枯れ花はしぼむ、誠に民は草だ、草は枯れ花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ、決して枯れることがない、しおれることもない、廃れることもない、生き生きと生きて働くのが神の言葉であると聖書は私たちに教えます。そしてもう一箇所、イザヤ書55章の11節。ですね。ページで言うと1218ページですね。イザヤ書の55章の11節。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。ローマ人への手紙の11章にもこのようなことが書かれています。決してその口から出た言葉を虚しく響かせることのないお方、約束したことを必ず成し遂げるお方、そしてそのお方があなたに良いものを与えないことがあるでしょうかと言われています。この良いものをぜひ受け取っていただきたいと思います。決して私たちに偽りを言わないお方、 その言葉を確かに成し遂げてくださるお方、この誠の神様を信頼しませんか？この神様の言葉を信じませんか？あなたを愛し、あなたが滅びることを望まず、滅びから逃れるために救い主を使わされ、永遠の命を持つことを望んでおられるお方です。あなたを良いもので満たしたいと考えてくださるお方を信頼し受け入れてください。心からお勧めしてメッセージを終わりたいと思います。ありがとうございました。